一宮の社会福祉、2015年6月号。こんにちは。皆様いかがお過ごしでしょうか。今年は夏が一足早く来ているようです。その暑さにつられスーパーに並んでいるスイカを買い求めました。今年初めて食べるスイカはとても甘くて後味がすっきり、しばし暑さを忘れさせてくれました。それでは社会福祉法人一宮市社会福祉協議会発行の福祉のまちづくり2015年6月号をお届けいたします。はじめに表紙の写真です。年配の男性が容器に浮かんだ色とりどりの風船を釣ろうとしている親子に手を差し伸べています。これは一から学ぶボランティア基礎講座の様子です。泉祭りでのボランティア体験です。表紙の写真でした。写真の下は一宮市社会福祉協議会の会員募集のお願いです。一般会員は年額500円以上、法人会員は1000円以上です。ご協力よろしくお願いいたします。次は目次です。2ページ3ページ平成27年度社会福祉法人一宮市社会福祉協議会事業計画予算。4ページ社会福祉協議会の事業紹介ほか。5ページ年間行事予定ほか。6ページ障害者スポーツ大会のご案内、善意のご寄付ほか。7ページ家庭体験ボランティアさん募集、ほか。8ページ、9ページ、ボランティアセンター紹介、ほか。10ページ、福祉体験作文コンクール優秀作品のご紹介。11ページ、親子で被災地交流事業、福祉全校児童生徒表彰。12ページ、ボランティア紹介リレー。13ページ、街角情報局、ほか。14ページ、障害者相談支援センターだより、ほか。15ページ、編集ボランティアのページ、ほか。16ページ、裏表紙、一宮市社会福祉協議会、合併10年の歩み、ほか。これで表紙を終わります。ここで、一宮市社会福祉協議会の住所と電話番号などをお知らせします。本部、郵便番号 491-0858、一宮市栄3丁目1番2号、尾張一宮駅前ビル4階。電話 85-7024、ファクス 85-7025、木曽川支部、郵便番号 493-0001、一宮市木曽川町黒田あざ西沼51番地、一宮市高齢者生きがいセンター内、電話 87-2000、ファクス 86-0309、微災支部、郵便番号 494-8601、一宮市東五代あざ備前12番地、一宮市微災庁舎4階、総務課 電話 63-4800、 ファクス 61-2970、 介護事業課電話 85-9961、 ケアマネジャー 85-9962、 ヘルパー 85-9963、 障害者相談支援 62-8678、 ファクス共通で 63-4802、 大和事務所郵便番号491-0847、 一宮市大和町宮地花池あざ中道9番地16、ホームページ http://www.138sk.org です。それでは、平成27年度、社協の事業計画からお聞きください。2ページ、3ページ。平成27年度、社会福祉法人、一宮市社会福祉協議会の事業計画と予算です。はじめに事業計画をお伝えします。近年、認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加などにより、超少子高齢社会における生活支援ニーズの多様化や、社会的孤立、貧困を背景とする深刻な福祉課題が顕在化してきております。一方、経済情勢の変化の中、就労困難者やワーキングプアなどの雇用環境に関する課題も社会問題として浮き彫りとなり、新たに施行される生活困窮者自立支援法が円滑に運用され、生活困窮者に対して効果的に対応する実践能力が問われています。また、国において進められている福祉事業を行う社会福祉法人の在り方の検討では、公益性を発揮した福祉サービスを地域で展開していく重要性が求められています。こうした中、地域福祉推進の中核的な機関である社協の役割はますます大きくなっています。そのため、住民の多様化するニーズに柔軟に対応できるように、行政をはじめ、関係機関、民間諸団体等と一層連携を強め、きめ細かな地域福祉活動の推進とネットワーク作りを基盤とし、住民自身が描く、暮らし続けたいと思う街の構築を目指して取り組んでいかなければなりません。こうした次世代の福祉社会を見据えて、以下の基本方針により、住民に信頼される福祉サービスに取り組んでまいります。基本方針1、福祉ニーズへの対応。介護保険制度等の公的サービスで対応できないニーズに対し、住民の助け合いの理念に基づく、住民主体の地域包括ケアシステムの構築を目指し、地域の生活支援の新たな仕組みづくりを関係機関と連携して検討してまいります。日常生活自立支援事業につきましては、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力が十分でない方の金銭管理や書類等の預かりサービスの周知に努め、制度の積極的な活用促進を図ります。また、福祉サービス利用者の利益を保護するため、職員の専門性の一層の向上に努め、福祉サービスの質を高めてまいります。2、地域福祉活動の推進。地域福祉事業につきましては、市会・連区間の情報交換や先進地社協の調査研究を進め、司会活動の充実を図るとともに、出張サロンなどを企画し、職員が 積極的に地域へ出向き、司会との連携を深めてまいります。ボランティアセンター事業につきましては、ボランティア団体相互の緊密な連携を図り、講座内容を充実して、福祉人材を育成し、センター機能の強化に努めてまいります。3. 介護サービスの充実。介護保険・障害福祉サービス事業につきましては、4月には3年に一度の介護報酬の改定に伴う報酬単価の引き下げがあり、利用者の施設への入所志向とますます経営環境が厳しくなっていますが、職員の処遇改善を図りながら、人員配置と研修体制を充実し、より質の高いサービスが提供できる事業所を目指してまいります。4. 安定した相談支援体制の確立。障害者相談支援事業につきましては、市からの受託による障害者相談支援センター一宮の相談体制を厚くし、多岐にわたる障害者とその家族等の相談に応じ、一宮市障害者自立支援協議会や他の関係機関と連携して問題解決に取り組んでまいります。また、指定相談支援事業所として、障害者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、サービス等利用計画の作成、モニタリングの実施を行い、適正なケアマネジメントを通して、質の高いサービス提供に結びつけてまいります。5. 被災地支援の継続。東日本大震災から4年が経過し、被災地における福祉ニーズや社会問題は多様化してきています。今年度も引き続き、一宮市在住の小学生が、親子で岩手県大船渡市を訪問し、被災地でのボランティア活動を通して、現地の小学生と交流を図る支援活動を継続してまいります。6. 法人運営の強化。経営の透明性を確保していくため、財務諸表を公開し、適正な会計処理に努めます。また、ホームページをリニューアルし、効果的に情報を発信し、信頼される法人の運営に努めてまいります。事業計画でした。続いて予算です。平成27年度資金収支予算額は7億344万円です。収入の主なものは、介護保険等が全体の 45.8% で3億2212万6000円。補助金が 24.7% で1億7382万4000円。会費が 7.6% で5372万6000円。受託金が 5.3% で3712万9000円などとなっています。支出の主なものは、居宅介護等事業が全体の 39.9% で2億8053万3000円。法人運営事業が 24.2% で1億6995万2000円。居宅介護支援事業が 8.0% で5611万1000円。ふれあいのまちづくり推進事業が 7.8% で5499万9000円などとなっています。予算でした。これで平成27年度の事業計画と予算を終わります。
4ページ。社会福祉協議会の事業を紹介します。司会活動推進事業、ボランティア関係事業、 老人福祉関係事業、障害児・障害者福祉関係事業、児童・青少年福祉関係事業、母子・父子福祉関係事業、資金貸付事業、日常生活自立支援事業、障害者相談支援センター事業、居宅介護支援事業、訪問介護事業、その他地域福祉の推進に必要な事業、また新たに生活支援・介護予防基盤整備事業が始まりました。平成27年度の新規事業を3つ紹介します。出張・ふれあい・生き生きサロン。市内の各地歩いて行ける場所に介護予防の拠点となるサロンができることを目指し、サロンのない地域を中心に出張サロンを実施します。実施時期は地域の実情に応じて随時行います。福祉ふれあいコンサート。合併10年を記念してふれあいコンサートを開催します。ろう学校音楽文化部による演奏、手話コーラスや小学校手話クラブ、トランペット個体などの出演を予定しています。実施時期は平成28年3月です。ふれあい生き生きサロンフォーラム。市民の皆様方にサロンの必要性を知っていただくとともに、サロンのあり方について一緒に考えていただく場としてサロンフォーラムを開催します。実施時期は平成27年11月の予定です。社協の事業紹介でした。お知らせです。社協のホームページを4月にリニューアルしました。市民の皆様に本会の活動を知っていただくとともに、必要な情報発信、内容の充実に努めてまいります。車椅子貸し出し基準を4月に一部変更しました。利用希望者または申請者が市内にお住まいで、車椅子の利用が一時的に必要な方を対象とします。貸与期間は従来の通算3ヶ月から1ヶ月に変更となりました。多くの方に利用していただくため、必要な都度のご利用をお願いいたします。5ページ、年間行事予定です。主なものは、7月、障害者スポーツ大会、夏休み盲導犬教室、8月、視覚障害者パソコン教室、9月、数え100歳以上の高齢者訪問、10月、第27回みんなと一緒に福祉とボランティア活動展、11月、ふれあい生き生きサロンフォーラム、西尾有ブロックボランティアフェスティバル、12月クリスマス訪問、28年1月ボランティア交流会、2月障害者とボランティアのふれあいボーリング大会、3月福祉ふれあいコンサートなどです。なお予定が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。ボランティア養成講座のご案内です。主なものは、5月、転訳・音訳の講習会、話し方講座、6月、傾聴ボランティア養成講座、7月、防災ボランティアコーディネーター養成講座、8月、要約筆記体験教室、28年3月、視覚障害者ガイドヘルプ講習会などです。その他、福祉レクリエーション講座、一から学ぶボランティア基礎講座など予定しています。 年間行事とボランティア養成講座のご案内でした。
6ページ。障害者スポーツ大会のご案内です。7月5日日曜日の午前10時から午後1時まで、木曽川体育館において障害者スポーツ大会を開催します。参加は無料です。普段から運動している方もしていない方も、リクレーション競技が中心ですので、お気軽にご参加ください。申し込みされる方は、6月8日月曜日までに、木曽川支部へお願いします。ご寄付のお礼です。平成26年12月1日から平成27年3月31日までのものです。一宮市グランドゴルフ協会、一宮市職員労働組合、一宮市母子家父福祉会、一宮商工会議所青年部、一般社団法人浅井石徳会、医療法人優春会、今村病院歩みの会、SB 建材株式会社、おこし工業高等学校生徒会、木曽川商工会女性部、木曽川推薦会、岐阜信用金庫、ギャラリーモンベール、グラウンドゴルフハグリ若葉会、グラウンドゴルフ美祭クラブ、公益社団法人中部日本書道会、金剛プラザ幼稚園 PTA、笹百合会、清水建設株式会社一宮地区職長会、丹陽グラウンドゴルフ、チャーチル会一宮、美祭村ロージー女性クラブ、ユニー株式会社アピタ木曽川店、テラスオーク一宮アピタ一宮店、ピアゴ伝法寺店、ピアゴ美祭店、ピアゴ妙光寺店、ピアゴ大和店、料理教室、男の料理、和の会、ニコニコ会、楽しいクッキング。匿名の方9件。合計金額は157万4479円でした。ご寄付ありがとうございました。義援金のお礼です。平成26年度も予想できないような災害が全国各地で発生しました。被災された方を支援することを目的に義援金を募集したところ、皆様方からご協力をいただきました。丹波市豪雨災害義援金、12,175円。平成26年徳島県台風11・12号災害義援金、12,032円。平成26年広島県大雨災害義援金、15万1546円。渚町豪雨災害義援金、14,392円。京都府豪雨災害義援金、13,248円でした。温かいご支援ありがとうございました。なお、長野県上白断層地震災害義援金は、平27年9月30日まで募集しております。社協の各窓口で受付しております。引き続きご協力をお願いいたします。一宮市共同募金委員会からでした。7ページ。家庭体験ボランティアさんを募集しています。社協では、児童養護施設の入所児童が、心身ともに穏やかに成長するための一環として、児童が一般家庭で生活体験をする、家庭体験授業を実施しています。この授業は、1週間程度、施設の児童とともに生活していただき、児童に
施設での日常生活とは異なる体験をしてもらうものです。実施期間は5月のゴールデンウィーク、お盆、年末年始の年3回です。ボランティアさんとしてご協力いただける方は、微細支部までお尋ねください。ボランティア体験者の星谷由紀さんのお話です。広報での里親募集の記事が家庭体験ボランティアを始めるきっかけでした。家族全員で里子ちゃんを歓迎したいので、一人でも反対意見があれば諦めるつもりでしたが、家族全員賛成のもと、家庭体験ボランティアを始めることとなりました。3歳から交流を始めた里子ちゃんも、はや6歳となりました。私たち家族も里子ちゃんも、お互いが家庭体験ボランティア初体験の新米同士。小さな体に大きな荷物を背負って、たどたどしく名前を教えてくれた初対面の日を懐かしく思い出します。少しやんちゃだけど、ほがらかで可愛らしい里子ちゃんと過ごす数日間は、家族中に笑顔があふれます。慌ただしい自身の育児期間中と違い、幼い里子ちゃんとの生活を心から楽しみ、会うたび成長する姿を目にすることができ、幸せを分けていただいている思いです。子供たちもお風呂に入れたり、ご飯を食べさせたり、寝かしつけたりと予想外の活躍をしてくれ、驚き、嬉しさとともに成長した彼らを頼もしく感じました。幼い里子ちゃんとの生活は、子供たちが成人し、家庭を持った時に、実体験としてとても役立つことと思います。家庭体験ボランティアという名称ですが、お受けする私たち家族こそ、貴重な体験をさせていただいていると思います。お知らせ。美容奉仕のご案内です。一宮市にお住まいの、身体、知的、精神の障害をお持ちの方を対象に、美容ボランティア、美細、美しい西、美細グループによる美容奉仕を行います。髪を整えて、心も体も気分転換しませんか。日時は、6月29日月曜日の午前9時から11時まで。会場は、美細庁舎4階の社協美細支部。対象は、市内にお住まい、お勤め、通学の障害者手帳をお持ちの方です。定員は35名。応募者多数の場合は抽選となり、抽選結果は後日連絡します。料金は無料です。6月8日月曜日から10日水曜日までに、美細支部へ電話でお申し込みください。送迎はできませんので、会場まで直接お越しください。簡単なカットのみで、先発は行いません。
8ページ、9ページ。ボランティアセンター紹介です。平成27年4月から、ボランティアセンターの仕組みが変わりましたので、お知らせします。ボランティア登録については、今までは一度登録いただくと、情報がそのままになっていた団体や個人もありましたが、27年度からボランティア登録は年度更新になります。更新することにより、より正確な情報を備えることができます。また、ホームページへの登録内容の掲載については、今までは希望する団体個人のみ、ホームページの掲載をしていましたが、27年度からすべての登録団体を掲載します。登録いただいた方は、印刷機などの使用、社協で備えている用具の借用、およびボランティア活動補助金の助成などの支援を受けられます。ボランティア相談から活動までの流れとしては、まず窓口でどんなボランティアをしたいか希望をお聞きします。その後、 登録カードに必要事項を記入していただき、希望者にはボランティア情報を郵送、またはメールで配信します。そして、希望に沿った活動を紹介し、ボランティア活動を継続できるようにサポートしていきます。ボランティアセンターでは、ボランティアをしたい方やしている方が気持ちよく活動できるように、センターの機能を今年度より順次強化して支援をします。ボランティアに関する相談は、社協内にありますボランティアセンターにお問い合わせください。
10ページ。平成26年度福祉体験作文コンクール優秀作品のご紹介です。愛知県社会福祉協議会の主催により、福祉活動やボランティア活動について、児童・生徒から687編の福祉体験作文が寄せられ、その結果、県内で25の優秀作品が選ばれました。一宮市では104編の応募があり、そのうち4編が入選されましたので、その中から1編紹介します。学年は平成26年度のものです。デイサービスで学んだこと。一宮市立向山小学校3年、浅野春明さん。僕のお母さんはデイサービスで働いています。おじいさんやおばあさんがお風呂に入るときにお手伝いする仕事です。夏休みに何回か連れて行ってもらいました。最初にお母さんと約束をしました。デイサービスでは走り回らないこと、騒がないこと、きちんと挨拶をすることです。なぜ走ってはいけないかというと、もし僕がおばあさんたちにドーンとぶつかったら転ばせてしまうかもしれないからです。おばあさんたちは転んでしまうと骨を折ってしまうかもしれないし、怪我をしてしまうかもしれないからです。僕はそれを聞いたとき少しびっくりしました。僕は学校で転ぶことなんてたくさんあるけど、骨を折ったことはないし、走り回るのが普通のことだったからです。でもお母さんは、年を取ると骨が弱くなる。それは誰にでも起こることで、お母さんも僕も年を取ればみんな同じなんだよ、と話してくれました。だから、できないことを助け合うことが大切なんだと教えてくれました。はじめの日、僕はお母さんと妹と大きな声で挨拶しました。みんなニコニコしてくれました。お母さんは耳が聞こえにくいおばあさんに、ゆっくり大きな声で目を見て挨拶してごらんと言いました。やってみたら挨拶してもらいました。僕のおじいさんがいつも目を見て話を聞きなさい。と言うけれど、大事なことなんだな、とわかりました。おばあさんたちとゲームもしました。とても優しくしてくれました。でも、だんだん飽きてしまって、ボールで遊んだり、おもちゃを振り回したりして怒られました。お母さんもお風呂場から出てきて、すごく怒りました。その時のお母さんは、ベタベタに濡れていて、汗びっしょりでした。僕は、お母さんが仕事をしているところは見ていないけれど、とても大変なんだと思いました。お母さんに聞くと、おばあさんたちがやりにくいことをお手伝いしているだけで、お世話はしているわけではないので、大変ではないそうです。僕は今日、おばあさんたちとお話できて楽しかったです。それに、僕のことを、かわいいね、と言ってもらって嬉しかったです。今度デイサービスに行くときは、もっとお手伝いをしたいと思いました。どうしたら喜んでくれるか考えようと思いました。浅野春明さんのデイサービスで学んだことでした。その他の入選者です。千秋南小学校3年、伊垣大地さん。三条小学校4年。藤根錦さん、美西第一中学校3年、 小井戸玲奈さんです。おめでとうございます。次は目次です。2ページ3ページ。平成27年度、社会福祉法人、一宮市社会福祉協議会事業計画、予算。4ページ、社会福祉協議会の事業紹介、ほか。5ページ、年間行事予定、ほか。6ページ、障害者スポーツ大会のご案内、善意のご寄付、ほか。7ページ、家庭体験ボランティアさん募集、ほか。8ページ、9ページ、ボランティアセンター紹介、ほか。10ページ、福祉体験作文コンクール優秀作品のご紹介。11ページ、親子で被災地交流事業、福祉全校児童生徒表彰。12ページ、ボランティア紹介リレー。13ページ、街角情報局、ほか。14ページ、障害者相談支援センターだより、ほか。15ページ、編集ボランティアのページ、ほか。16ページ、裏表紙、一宮市社会福祉協議会、合併10年の歩み、ほか。これで表紙を終わります。ここで、一宮市社会福祉協議会の住所と電話番号などをお知らせします。本部、郵便番号 491-0858、一宮市栄3丁目1番2号、尾張一宮駅前ビル4階。電話 85-7024、ファクス 85-7025、木曽川支部、郵便番号 493-0001、一宮市木曽川町黒田あざ西沼51番地、一宮市高齢者生きがいセンター内、電話 87-2000、ファクス 86-0309、微災支部、郵便番号 494-8601、一宮市東五代あざ備前12番地、一宮市微災庁舎4階、総務課、電話 63-4800、ファクス 61-2970、介護事業課、電話 85-9961、ケアマネジャー 85-9962、ヘルパー 85-9963、障害者相談支援 62-8678、ファクス共通で 63-4802、 大和事務所郵便番号 491-0847、 一宮市大和町宮地花池あざ中道9番地16、ホームページ http://www.138sk.org です。それでは、平成27年度、社協の事業計画からお聞きください。
2ページ、3ページ。平成27年度、社会福祉法人、一宮市社会福祉協議会の事業計画と予算です。はじめに事業計画をお伝えします。近年、認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加などにより、超少子高齢社会における生活支援ニーズの多様化や、社会的孤立、貧困を背景とする深刻な福祉課題が顕在化してきております。一方、経済情勢の変化の中、就労困難者やワーキングプアなどの 雇用環境に関する課題も社会問題として浮き彫りとなり、新たに施行される生活困窮者自立支援法が円滑に運用され、生活困窮者に対して効果的に対応する実践能力が問われています。また、国において進められている福祉事業を行う社会福祉法人の在り方の検討では、公益性を発揮した福祉サービスを地域で展開していく重要性が求められています。こうした中、地域福祉推進の中核的な機関である社協の役割はますます大きくなっています。そのため、住民の多様化するニーズに柔軟に対応できるように、行政をはじめ関係機関、民間諸団体等と一層連携を強め、きめ細かな地域福祉活動の推進とネットワーク作りを基盤とし、住民自身が描く、暮らし続けたいと思う街の構築を目指して取り組んでいかなければなりません。こうした次世代の福祉社会を見据えて、以下の基本方針により、住民に信頼される福祉サービスに取り組んでまいります。基本方針1、福祉ニーズへの対応。介護保険制度等の公的サービスで対応できないニーズに対し、住民の助け合いの理念に基づく、住民主体の地域包括ケアシステムの構築を目指し、地域の生活支援の新たな仕組み作りを関係機関と連携して検討してまいります。日常生活自立支援事業につきましては、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力が十分でない方の金銭管理や書類等の預かりサービスの周知に努め、制度の積極的な活用促進を図ります。また、福祉サービス利用者の利益を保護するため、職員の専門性の一層の向上に努め、福祉サービスの質を高めてまいります。2. 地域福祉活動の推進。地域福祉事業につきましては、市会・連区間の情報交換や先進地社協の調査研究を進め、市会活動の充実を図るとともに、出張サロンなどを企画し、職員が積極的に地域へ出向き、市会との連携を深めてまいります。ボランティアセンター事業につきましては、ボランティア団体相互の緊密な連携を図り、講座内容を充実して、福祉人材を育成し、センター機能の強化に努めてまいります。3. 介護サービスの充実。介護保険・障害福祉サービス事業につきましては、4月には3年に一度の介護報酬の改定に伴う報酬単価の引き下げがあり、利用者の施設への入所志向とますます経営環境が厳しくなっていますが、職員の処遇改善を図りながら人員配置と研修体制を充実し、より質の高いサービスが提供できる事業所を目指してまいります。4. 安定した相談支援体制の確立。障害者相談支援事業につきましては、市からの受託による障害者相談支援センター一宮の相談体制を厚くし、多岐にわたる障害者とその家族等の相談に応じ、一宮市障害者自立支援協議会や他の関係機関と連携して問題解決に取り組んでまいります。また、指定相談支援事業所として、障害者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、サービス等利用計画の作成、モニタリングの実施を行い、適正なケアマネジメントを通して、質の高いサービス提供に結びつけてまいります。 5. 被災地支援の継続。東日本大震災から4年が経過し、被災地における福祉ニーズや社会問題は多様化してきています。今年度も引き続き、一宮市在住の小学生が、親子で岩手県大船渡市を訪問し、被災地でのボランティア活動を通して、現地の小学生と交流を図る支援活動を継続してまいります。6. 法人運営の強化。経営の透明性を確保していくため、財務諸表を公開し、適正な会計処理に努めます。また、ホームページをリニューアルし、効果的に情報を発信し、信頼される法人の運営に努めてまいります。事業計画でした。続いて予算です。平成27年度資金収支予算額は7億344万円です。収入の主なものは、介護保険等が全体の 45.8% で、3億2212万6000円。補助金が 24.7% で1億7382万4000円。会費が 7.6% で5372万6000円。受託金が 5.3% で3712万9000円などとなっています。支出の主なものは、居宅介護等事業が全体の 39.9% で2億8053万3000円。法人運営事業が 24.2% で1億6995万2000円。居宅介護支援事業が 8.0% で5611万1000円。ふれあいのまちづくり推進事業が 7.8% で5499万9000円などとなっています。予算でした。これで平成27年度の事業計画と予算を終わります。
4ページ。社会福祉協議会の事業を紹介します。司会活動推進事業、ボランティア関係事業、老人福祉関係事業、障害児・障害者福祉関係事業、児童・青少年福祉関係事業、母子・父子福祉関係事業、資金貸付事業、日常生活自立支援事業、障害者相談支援センター事業、居宅介護支援事業、訪問介護事業、その他地域福祉の推進に必要な事業、また新たに生活支援介護予防基盤整備事業が始まりました。平成27年度の新規事業を3つ紹介します。出張ふれあい生き生きサロン。市内の各地歩いて行ける場所に介護予防の拠点となるサロンができることを目指し、サロンのない地域を中心に出張サロンを実施します。実施時期は地域の実情に応じて随時行います。福祉ふれあいコンサート。合併10年を記念して、ふれあいコンサートを開催します。老学校音楽文化部による演奏、手話コーラスや小学校手話クラブ、トランペット個体などの出演を予定しています。実施時期は平成28年3月です。ふれあい生き生きサロンフォーラム。市民の皆様方にサロンの必要性を知っていただくとともに、サロンのあり方について一緒に考えていただく場として、サロンフォーラムを開催します。 実施時期は平成27年11月の予定です。社協の事業紹介でした。お知らせです。社協のホームページを4月にリニューアルしました。市民の皆様に本会の活動を知っていただくとともに、必要な情報発信、内容の充実に努めてまいります。車椅子貸し出し基準を4月に一部変更しました。利用希望者または申請者が市内にお住まいで、車椅子の利用が一時的に必要な方を対象とします。貸与期間は従来の通算3ヶ月から1ヶ月に変更となりました。多くの方に利用していただくため、必要な都度のご利用をお願いいたします。5ページ、年間行事予定です。主なものは、7月、障害者スポーツ大会、夏休み盲導犬教室、8月、視覚障害者パソコン教室、9月、数え100歳以上の高齢者訪問、10月、第27回みんなと一緒に福祉とボランティア活動展、11月、ふれあい生き生きサロンフォーラム、西尾有ブロックボランティアフェスティバル、12月、クリスマス訪問、28年1月、ボランティア交流会、2月、障害者とボランティアのふれあいボーリング大会、3月、福祉ふれあいコンサートなどです。なお、予定が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。ボランティア養成講座のご案内です。主なものは、5月、転訳・音訳の講習会、話し方講座、6月、傾聴ボランティア養成講座、7月、防災ボランティアコーディネーター養成講座、8月、要約筆記体験教室、28年3月、視覚障害者ガイドヘルプ講習会などです。その他、福祉レクリエーション講座、一から学ぶボランティア基礎講座など予定しています。年間行事とボランティア養成講座のご案内でした。
6ページ、障害者スポーツ大会のご案内です。7月5日日曜日の午前10時から午後1時まで、木曽川体育館において、障害者スポーツ大会を開催します。参加は無料です。普段から運動している方もしていない方も、リクレーション競技が中心ですので、お気軽にご参加ください。申し込みされる方は、6月8日月曜日までに、木曽川支部へお願いします。ご寄付のお礼です。平成26年12月1日から平成27年3月31日までのものです。一宮市グランドゴルフ協会、一宮市職員労働組合、一宮市母子家父福祉会、一宮商工会議所青年部、一般社団法人浅井石徳会、医療法人優春会、今村病院歩みの会、SB 建材株式会社、おこし工業高等学校生徒会、木曽川商工会女性部、木曽川推薦会、岐阜信用金庫、ギャラリーモンベール、グラウンドゴルフはぐり若葉会、グラウンドゴルフ美祭クラブ、公益社団法人中部日本書道会、金剛プラザ幼稚園 PTA、笹百合会、 清水建設株式会社一宮地区職長会、丹陽グラウンドゴルフ、チャーチル会一宮、美祭村ロージー女性クラブ、ユニー株式会社アピタ木曽川店、テラスオーク一宮アピタ一宮店、ピアゴ伝法寺店、ピアゴ美祭店、ピアゴ妙高寺店、ピアゴ大和店、料理教室、男の料理、和の会、ニコニコ会、楽しいクッキング、匿名の方9件、合計金額は157万4479円でした。ご寄付ありがとうございました。義援金のお礼です。平成26年度も予想できないような災害が全国各地で発生しました。被災された方を支援することを目的に義援金を募集したところ、皆様方からご協力をいただきました。丹波市豪雨災害義援金、12,175円。平成26年、徳島県台風11・12号災害義援金、12,032円。平成26年、広島県大雨災害義援金、15万1546円。渚町豪雨災害義援金、14,392円。京都府豪雨災害義援金、13,248円でした。温かいご支援ありがとうございました。なお、長野県上白断層地震災害義援金は、平成27年9月30日まで募集しております。社協の各窓口で受付しております。引き続きご協力をお願いいたします。一宮市共同募金委員会からでした。7ページ。家庭体験ボランティアさんを募集しています。社協では、児童養護施設の入所児童が心身ともに穏やかに成長するための一環として、児童が一般家庭で生活体験をする家庭体験授業を実施しています。この授業は1週間程度施設の児童とともに生活していただき、児童に施設での日常生活とは異なる体験をしてもらうものです。実施期間は5月のゴールデンウィーク、お盆、年末年始の年3回です。ボランティアさんとしてご協力いただける方は、美祭支部までお尋ねください。ボランティア体験者の星谷由紀さんのお話です。広報での里親募集の記事が、家庭体験ボランティアを始めるきっかけでした。家族全員で里子ちゃんを歓迎したいので、一人でも反対意見があれば諦めるつもりでしたが、家族全員賛成のもと、家庭体験ボランティアを始めることとなりました。3歳から交流を始めた里子ちゃんも、はや6歳となりました。私たち家族も里子ちゃんも、お互いが家庭体験ボランティア初体験の新米同士、小さな体に大きな荷物を背負って、たどたどしく名前を教えてくれた初対面の日を懐かしく思い出します。少しやんちゃだけど、ほがらかで可愛らしい里子ちゃんと過ごす数日間は、家族中に笑顔があふれます。慌ただしい自身の育児期間中と違い、幼い里子ちゃんとの生活を心から楽しみ、会うたび成長する姿を目にすることができ、幸せを分けていただいている思いです。子供たちもお風呂に入れたり、ご飯を食べさせたり、寝かしつけたりと予想外の活躍をしてくれ、驚き、嬉しさとともに成長した彼らを頼もしく感じました。幼い里子ちゃんとの生活は、子供たちが成人し、家庭を持った時に、 実体験としてとても役立つことと思います。家庭体験ボランティアという名称ですが、お受けする私たち家族こそ貴重な体験をさせていただいていると思います。お知らせ。美容奉仕のご案内です。一宮市にお住まいの身体、知的、精神の障害をお持ちの方を対象に、美容ボランティア、美彩、美しい西、美彩グループによる美容奉仕を行います。髪を整えて、心も体も気分転換しませんか？日時は、6月29日月曜日の午前9時から11時まで。会場は、美彩庁舎4階の社協美彩支部。対象は、市内にお住まい、お勤め、通学の障害者手帳をお持ちの方です。定員は35名。応募者多数の場合は抽選となり、抽選結果は後日連絡します。料金は無料です。6月8日月曜日から10日水曜日までに、美彩支部へ電話でお申し込みください。送迎はできませんので、会場まで直接お越しください。簡単なカットのみで、先発は行いません。
8ページ、9ページ。ボランティアセンター紹介です。平成27年4月から、ボランティアセンターの仕組みが変わりましたので、お知らせします。ボランティア登録については、今までは一度登録いただくと情報がそのままになっていた団体や個人もありましたが、27年度からボランティア登録は年度更新になります。更新することにより、より正確な情報を備えることができます。また、ホームページへの登録内容の掲載については、今までは希望する団体個人のみ、ホームページの掲載をしていましたが、27年度からすべての登録団体を掲載します。登録いただいた方は、印刷機などの使用、社協で備えている用具の借用、およびボランティア活動補助金の助成などの支援を受けられます。ボランティア相談から活動までの流れとしては、まず窓口で、どんなボランティアをしたいか希望をお聞きします。その後、登録カードに必要事項を記入していただき、希望者にはボランティア情報を郵送、またはメールで配信します。そして、希望に沿った活動を紹介し、ボランティア活動を継続できるようにサポートしていきます。ボランティアセンターでは、ボランティアをしたい方やしている方が、気持ちよく活動できるように、センターの機能を今年度より順次強化して支援をします。ボランティアに関する相談は、社協内にありますボランティアセンターにお問い合わせください。
10ページ。平成26年度福祉体験作文コンクール優秀作品のご紹介です。愛知県社会福祉協議会の主催により、福祉活動やボランティア活動について、児童・生徒から687編の福祉体験作文が寄せられ、その結果、県内で25の優秀作品が選ばれました。一宮市では104編の応募があり、そのうち4編が入選されましたので、その中から1編紹介します。学年は、平成26年度のものです。デイサービスで学んだこと。一宮市立向山小学校3年。浅野春明さん。僕のお母さんはデイサービスで働いています。おじいさんやおばあさんがお風呂に入るときにお手伝いする仕事です。夏休みに何回か連れて行ってもらいました。最初にお母さんと約束をしました。デイサービスでは走り回らないこと、 騒がないこと、きちんと挨拶をすることです。なぜ走ってはいけないかというと、もし僕がおばあさんたちにドーンとぶつかったら転ばせてしまうかもしれないからです。おばあさんたちは転んでしまうと骨を折ってしまうかもしれないし、怪我をしてしまうかもしれないからです。僕はそれを聞いたとき少しびっくりしました。僕は学校で転ぶことなんてたくさんあるけど、骨を折ったことはないし、走り回るのが普通のことだったからです。でもお母さんは、年を取ると骨が弱くなる。それは誰にでも起こることで、お母さんも僕も年を取ればみんな同じなんだよ、と話してくれました。だから、できないことを助け合うことが大切なんだと教えてくれました。はじめの日、僕はお母さんと妹と大きな声で挨拶しました。みんなニコニコしてくれました。お母さんは耳が聞こえにくいおばあさんに、ゆっくり大きな声で目を見て挨拶してごらんと言いました。やってみたら挨拶してもらいました。僕のおじいさんがいつも目を見て話を聞きなさいと言うけれど大事なことなんだなとわかりました。おばあさんたちとゲームもしました。とても優しくしてくれました。でもだんだん飽きてしまってボールで遊んだりおもちゃを振り回したりして怒られました。お母さんもお風呂場から出てきてすごく怒りました。その時のお母さんはベタベタに濡れていて汗びっしょりでした。僕はお母さんが仕事をしているところは見ていないけれど、とても大変なんだと思いました。お母さんに聞くと、おばあさんたちがやりにくいことをお手伝いしているだけで、お世話はしているわけではないので、大変ではないそうです。僕は今日、おばあさんたちとお話できて楽しかったです。それに、僕のことを、かわいいね、と言ってもらって嬉しかったです。今度、デイサービスに行くときは、もっとお手伝いをしたいと思いました。どうしたら喜んでくれるか考えようと思いました。浅野春明さんのデイサービスで学んだことでした。その他の入選者です。千秋南小学校3年、伊垣大地さん。三条小学校4年、藤根二色さん。美西第一中学校3年、小井戸玲奈さんです。おめでとうございます。11ページ。親子で被災地交流事業。社協では、東日本大震災の被災地、岩手県大船渡市、陸前高田市を訪問して、被災した児童や高齢者と交流しながら、絆を深める親子で被災地交流事業を開催します。期間は8月21日金曜日から23日日曜日までの2泊3日です。対象は市内の小学5、6年生とその保護者。参加費は1家族3万円です。詳しいことは社協、被災支部へお尋ねください。第58回福祉全校児童生徒表彰。福祉活動、ボランティア活動に積極的に参加し、明るい幸せな地域社会づくりに寄与した児童生徒が2月9日月曜日、被災庁舎6階にて表彰されました。表彰された方々をご紹介します。小学校の部、42名。宮西、伴翔太郎さん。貴船、渡辺真由さん。神山、長谷川海人さん。大志、山口康生さん。向山、石原真凛さん。羽栗、森健人さん。西成、佐橋しおりさん、瀬部、安田かなめさん、赤見、堀場カールさん、浅野、 山岡愛理さん、丹陽田中萌さん、丹陽西岩田千歳さん、丹陽南白桃かな子さん、浅井南尾関幸喜さん、浅井北岡島遥さん、北方神崎七海さん、大和東小林和樹さん、大和西尾関楓さん、今伊勢鈴木光樹さん、奥野口かすみさん、萩原森美優さん、中島佐々木昌磨さん、千秋長谷川芽衣さん、千秋南佐藤みのりさん、富士大隅光さん、末広近藤さなさん、西成東江崎ゆりさん、今伊勢西阿部まどかさん、羽栗北野々垣和馬さん、大和南神田圭介さん、浅井中堀川幸喜さん、千秋東向井幸喜さん、おこし、にわひなこさん、三条、川内さくらさん、このぶ中島、右田ゆうりさん、朝日東、橋本こなつさん、朝日西、渡辺遥さん、改名、北ほのかさん、大徳、加藤玲奈さん、黒田、山下美久さん、木曽川西、稲山ゆずきさん、木曽川東、森みずきさん。続いて、中学校の部、20名。北部、田中宗志さん。中部、桃林博之さん。南部、村川直也さん。羽栗、高橋麻子さん。西成、大森美里さん。丹陽、伊藤翔さん、浅井、大野若菜さん、北方、戸松優也さん、大和、小笠原ゆりさん、今伊勢、大鹿エレンさん、奥、秋山萌さん、萩原、佐藤修斗さん、千秋、入江直さん、西成東部、橋本さやかさん、大和南、奥田さくらさん、美祭第一、福田京香さん、美祭第二、伊藤遥香さん、美祭第三、犬飼恵里さん、木曽川、水野ゆなさん、大成、紀藤武文さん。以上の方々です。おめでとうございます。紙面には、表彰された方々の集合写真が添えられています。福祉全校児童生徒のご紹介でした。
12ページ。ボランティア紹介リレー第5回。今回は、一宮平成ホタルの会を紹介します。火曜日班の皆さんにお聞きしました。1. 一宮平成ホタルの会とは、ホタルが舞う姿をもう一度私たちの町に子供たちにを合言葉に平成12年に発足しました。大野極楽寺公園野鳥園にある飼育小屋でホタルの飼育をしています。曜日ごとに当番の会員がいて、年間を通じて毎日ホタルの世話をしています。ホタルを飛翔させ鑑賞するだけでなく、野鳥や虫など様々な生物が住める豊かな環境になるよう取り組んでいます。2. 活動を始めたきっかけは、孫をホタルの鑑賞会に連れて行ったとき、小屋の中で飛んでいるホタルの姿を見て、きれい、おじいちゃん、これイルミネーションでしょ？と言ったのをきっかけに、なんとか自然にホタルが飛翔する姿を見せたくて、活動に参加しました。3. 活動を通して感じたこと、嬉しかったことは、鑑賞会に参加された方々がとても感動し、喜んでいる姿を見ることができたことです。数年前、鑑賞会に来られたご婦人が、毎年楽しみに参加しています。皆さんのご苦労のおかげで、遠くまで行かずに、ここでホタルを鑑賞することができます。とお話しされ、活動の足しにしてください。と寄付までいただきました。4. 今後の活動、会員募集。飼育している平家ボタルは、幼虫の時期を水中で過ごし、土の中でさなぎになり、羽化して空に舞い上がります。水、陸、空、このすべての環境が整わないと、ホタルは生息することができません。ホタルの飼育を通じて、このような環境が早くできるよう、子供たちと共に汗を流していきたいと考えています。発足した当時は60代だった会員も15年が経ち、会員の年齢層が上がってきています。若い方も一緒に活動し、ホタルが自然発生する環境を広げていきたいと思います。取材を終えて、お揃いの黄色いスタッフブルゾンに身を包み、仲良くホタルのお世話をしていらっしゃる姿が印象的でした。今年もたくさんのホタルが飛びますように。お問い合わせ先は、一宮市役所公園緑地課、電話 28-8636 です。紙面には、飼育小屋での作業、幼虫の放流、鑑賞会の様子の写真が添えられています。ボランティア紹介リレーでした。
13ページ、街角情報局です。今回は、一宮市手話サークルひまわりに所属する沢田真奈美さんをご紹介します。沢田さんは、今年の1月にご自身の成人式において、一宮市市民憲章の手話通訳という大役を務められました。その沢田さんに取材しました。手話通訳をすることが決まったのは成人式の2ヶ月前で、その間、サークルの仲間と一緒に練習し、お正月も家で猛練習。当日は恥ずかしいという気持ちを捨てて堂々とやりきりました。終わった後は、やってよかったと感じることができました。手話を始めようと思ったのは、時間にも余裕ができた一昨年の10月頃、社協で開催された手話講座に申し込んだのがきっかけです。手話は手だけでなく、顔の表情や口の動きなども含めて、伝えるコミュニケーション方法だと知りました。手話サークルの入会をきっかけに、様々なボランティア活動にも参加するようになり、いろいろな人とつながりができました。何かを手話で伝えようとするとき、それを表現する方法が何通りもあることが手話の奥深いところです。今後は相手に伝わる手話が自信を持ってできるようになりたいです。そして自分が手話を広める一員になれればという思いで、これからも関わっていきたいです。沢田さんのお話でした。一緒に手話を始めたお母さんと取材に応じてくれた沢田さん。家庭でもあえて手話でコミュニケーションをとっておられ、親子で仲が良く、日々努力されている様子はとても素敵です。今後のご活躍を期待しています。紙面には沢田さんの顔写真と晴れ着姿で手話をしている2枚の写真が添えられています。街角情報局でした。おすすめ福祉の本です。盲導犬リート、ワンパク犬さん。郡司七重作、白井彩絵。PHP 館。 シュン君の家のリーは、シュン君のお母さんの盲導犬です。授業参観には、お母さんと一緒に学校にやってきます。クラスメートのナナちゃんの家には、サンというわんぱくな犬がいます。授業参観に、ナナちゃんのお母さんが出かけるとき、サンはお留守番です。この絵本は、盲導犬とペット犬の違いを学びながら、どちらも家族の中でかけがえのない存在であることを伝えます。盲導犬について知っておきたい豆知識がいっぱいです。図書館でも借りられます。おすすめ福祉の本でした。
14ページ。障害者相談支援センターだよりです。第4期一宮市障害福祉計画について。これは障害者総合支援法に基づき、一宮市の平成27年度から29年度の障害福祉サービス等の実施計画をまとめたものです。基本理念は、ノーマライゼーション、リハビリテーション、インテグレーションの3つで、誰もが安心して暮らせる街づくりを目指すものです。ノーマライゼーションは、すべての人が障害等に関わらず、平等に自立生活を営めることが、本来の社会の姿であるという考え方。リハビリテーションは、医学・理学的な機能回復のみならず、人間としての尊厳を回復し、生きがいを持って社会参加するということ。インテグレーションは、障害のある人とない人が、同じ場所で共に学び生活していくことです。三つの重点戦略は、1、障害者の方などが自立して生活できる住まいの確保、グループホーム、建設補助継続の検討や運営補助の研究、市の土地などの活用を検討します。2、児童発達支援体制の強化、児童発達支援センターの複数化の検討や、児童発達支援センターを中心に、地域の事業所へ、障害特性に応じた専門的支援のノウハウを提供します。3、権利擁護の推進と、虐待差別の防止。障害者の方などが、相談しやすい相談窓口の整備。虐待の早期発見防止のため、関係機関の連携強化や、青年貢献センター設置に向けた検討などをします。その他、施設入所者の地域生活移行と就労支援には、数値目標を掲げ、在宅生活への支援や日中活動への支援など、各サービスごとに平成29年度までのサービスの量の見込みと提供体制の確保に取り組みます。これら計画の円滑な推進に向け、質の高いケアマネジメントの実施や、障害者基幹相談支援センターによる相談支援のレベルアップ等に取り組むとともに、その分析、評価、見直しを行います。障害者相談支援センターだよりでした。介護職員初任者研修の受講者を募集します。これは、ホームヘルパー2級研修相当です。日程会場など、詳しいことは、株式会社 DS、電話 24-4873 へお尋ねください。15ページ、編集ボランティアのページ。旧姓の会と野網相談所の紹介です。生活困窮者の次女と共助。生活困窮者、就職困難者、障害者などの社会的弱者をサポートしている野網相談所が一宮市向山町にあります。代表は三輪健康さんです。三輪さんは1995年から名古屋でホームレスを支援する活動を始めました。1998年に野網相談所を設立し、外国人や日本人の生活相談を行うようになりました。2006年には一宮市内で炊き出しを開始し、翌年一 一宮に事務所とシェルターを移転しました。女子用シェルターも2008年に開設しました。旧姓の会は生活困窮者などの当事者約120人による会です。様々な問題について話し合うことで解決方法を見出し実施する自助・共助の組織で、ノアミの活動の中心です。当事者が参加することで活動が広がり強化されます。ノアミの活動は5原則あり、ボランティアによって支えられ、広く市民に理解されています。地域社会のあらゆる階層のネットワークをも形成しています。旧姓の会では、簡単な就労に参加することで、経済的自立につなげる活動をしています。ホームレスは、まずシェルターに入り、心の回復に努めます。その後、アルバイト的な就労を行うことで、報酬が支払われます。そして、仕事を見つけ、巣立っていきます。平成25年度実績で、自立率は男性が 82%、女性が 60% です。長年、生活困窮者の相談に乗られてきた、三輪代表にお聞きしました。旧姓の会では、学ぶことを中心に活動しています。学ぶことによって、知識が深まり、興味が増え、感動が増え、心が豊かになり、考え方が変わり、行動が変わります。そして、習慣が変わり、人格が変わり、運命が変わり、人生が変わると思っています。編集ボランティアのページでした。被災ボランティア連絡会、ボランティア交流会を開催します。日時は9月6日日曜日。場所は被災庁舎4階です。参加者みんなでワイワイガヤガヤ楽しい交流会ができればと思っています。お問い合わせ先は被災支部です。
16ページ、裏表紙。一宮市社会福祉協議会、合併10年の歩みです。平成17年4月から、新生一宮市社会福祉協議会が始動しました。震災以来、岩手県大船渡市との交流を続けています。本部が尾張一宮駅前ビルに、介護事業課が被災庁舎に移転しました。社協が推進する地域福祉をテーマとしたシンポジウムを開催しました。一宮の社会福祉の本紙もオレンジを基調としたカラー刷りになりました。河村正雄会長のご挨拶です。今年の4月に三市町の社会福祉協議会が合併して10年が経過しました。平成15年10月設置の合併協議会において、それぞれ異なる内容であった事務事業を協議統合し、調印に至るまで、当時の関係者のご苦労は大変であったと思います。そのおかげもあり、合併以降は、全市一体となった事業展開が行われています。そして、ちょうど10年の節目である27年度にあたって、社会福祉協議会がその一翼を担うべき大きな事業が始まります。それは、地域包括ケアシステムと生活困窮者自立支援制度であります。特に、地域包括ケアシステムは、団塊の世代が75歳を迎える2025年に向け、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる街づくりを目指したもので、そのためには、自分の安心安全は自分たちで守るという自助共助の精神を養うための仕組みづくりに努めることが必要であります。それ以外にも、障害者福祉、 児童福祉などの向上にも意を注ぐ必要があり、行政、地域、関係団体と一層連携を深めながら、職員一同努力して参る所存でありますので、市民の皆様のご協力もよろしくお願いいたします。紙面には、合併契約調印式、地域福祉を考えるシンポジウム、アイビルなどの5枚の写真が掲載されています。合併10年の歩みでした。応募クイズです。社協では、児童養護施設入所児童を対象に、家庭体験事業を実施しています。さて、実施期間は年何回あるでしょう。抽選で5名の方に図書カード500円分をプレゼントします。はがきにクイズの答え、本誌に対するご意見ご感想、住所、氏名、年齢を明記の上、ご応募ください。6月30日火曜日必着です。宛先は郵便番号 491-0858 一宮市栄3丁目1番2号尾張一宮駅前ビル4階一宮市社会福祉協議会内一宮の社会福祉編集係です。裏表紙でした。これで、社会福祉法人、一宮市社会福祉協議会発行、福祉のまちづくり、一宮の社会福祉、2015年6月号、ナンバー31を終わります。